言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお渡りになった。また魚も同じようにされた。アーメン。ご起立ください。賛美の21番を手口を持って帰ります。
ところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう。来て銀を払うことなく穀物を求め貨幣を払うことなく不動産を主を得よ。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
神で御が約束した真実の慈しみのゆえに
主を尋ね求めよ。見出しうるときに
呼び求めよ。近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。あなたたちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。
アーメン。それでは使徒信条を皆さんで告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊により手を雇い、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神を義理に出したまえり、賢いより期待で、生きる者と死んだる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの気持ちを信ず。アーメン。
章霊177番です。
お願いします。 また私たちを覚えて、また主の宮に一人一人喜ぶ場所から共に入ってしまう。よろしくお願いします。私たちに本当に主の御心、また主の御言葉を私たち一人一人に与えてください。それを握りしめて、本当にこの世を私たちが勝利していくことができますように見ていてください。この1週間、本当に主を見上げることを、また世を見て揺れ動いた、またこの心、また思いを主をこの時間悔い改めます。本当に私たちがこの世が混沌としているこの時期にこそ私たちは信仰を持ってまた主のところに歩んでいく私たち一人一人になりますように、主を導いてください。また私たち本当にこの住んでいる日本を覚えてお祈りします。主を日本を主の帰り見てください。主の信仰にない、本当に主のまた民がまだ主を助かります。その民を主は追われてください。また韓国を覚えてください。また韓国のその指導者たちが本当に主にあって、また主をそれを山を守られて帰ることができますように、韓国を覚えてください。またこの時間本当に出会いすることなく、出会いとに主を集まることなく、また家でインターネットを通して出会いを捧げるこの時期、本当に主を私たちが何気なく集まってまた出会したその日々が本当に主の恵みで起きたことを覚えます。主は私たちが本当にこの時間今までできてたことができなくなるこの時期、私たちが本当に主に立ち返ることができますように、主を信じるその信仰を持ってクリスチャンを変えてくださることを信じて感謝します。コロナのそのウイルスの主が予感を持って、また全てを良くしてくださることを感謝します。この時私たちが本当に何よりも主に感謝する、またその心をまた信仰を与えてくださることを感謝します。また私たち天敵に一人横浜天敵に一人横浜主が踊ってくださり、またたくさんの本当の門の旅を主が踊ってくださることを感謝します。また先生たち、また働き人一人一人が本当に主にあって健康で、また主に主に本当に全てを捧げている、その一人一人を主が覚えてください。それで主が与えてください。また私たちこの地下の胸大体プレッシャーを主が覚えてください。また主が祝福してくださったことを感謝します。またこれからも主が私たちを本当に主の始めから私の終わりまでこの場所に主が本当にその目を注いでくださることに、また注目してくださることを主を感謝します。私たち子供たち一人一人を主が与えてくださったことを感謝します。このウイルスの中抵抗を与えてくださったことを感謝します。アーメン。またこの場所に集まって私たちで出会いを稼げることができることを本当に感謝します。主をまた親たちを覚えてください。またその御言葉を持ってその信仰のその先輩として私たちがその姿、本当に神様のイエス様の姿を見せることができますような、その緑の家庭をまた主が祝福してください。また何よりも本当に敵なとしてこの世をまた日本を変える勇士でありますように、この日本の上に主の御子を変えてくださることを感謝します。またこの時間主よ、私たちは本当に主の御言葉に耳を傾けます。主よ、語るしもべの唇を清めてください。また聞く私たちの耳を清めて、また聞いたならば本当に主は信仰を持って進んでいく私たちとなりますように、一人一人の上に聖霊主の名を与えてくださることを感謝します。当初から最後まで主に歌に全てのことをイエス様の名でお祈りいたします。
アーメン。
409番です。
迎えるものは花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人が花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。アーメン。After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Now John also was baptized in Jesus and Gethsemane, because there was plenty of water, and people were coming and being baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of the disciples and the Sadducees over the matter of ceremonial washing. They came to John and said to him, Rabbi, the man who was with you on the other side of the Jordan, that woman you testified about, look, he is baptizing, and everyone is going to him. To this, John replied, a person can receive him, only pardon him. You yourself is given there from heaven. You yourself can testify that I said, I am not a Messiah, but I am sent ahead of him. That's right?
I am not a Messiah, but I am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend belongs to the bridegroom. Let and listen before him. And he is full of joy. And he is like the bridegroom for joy. That joy is mine. And it is now complete. He must become
greater. I must become less.
Amen.
ハレルヤ、続けて天皇様、あなたの御名を尊敬され感謝いたします。主が栄えること、それが私たちが使える目的です。主を栄えるようにできる、その下働きができる、その栄光をあなたが与えてくださったことを感謝します。良きしもべとして私たちの立ち振る舞いが、学校においても、また日常の生活においても、主を栄えさせるものでありますように。主よ、言葉においても行いにおいてもその正しさをあなたが教えてください。言葉に力があることを信じて、自分たちが今テピリンしているこの言葉によって偉大なる力を得ようと、その志を持つ一人一人でありますように。主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は第一列王記19章です。第一列王記の19章、初めに19章の15節から18節までのところを宣言させていただきます。初めに15節から宣言します。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子ヤフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホランでのシャカテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。 これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。今日も我らは御言葉をそれを当てにして、御言葉に期待をして、イエス様、あなたご自身御言葉をいただきに参りました。どうか主よ、この求めし一人一人にあなたが豊かに口を開いて私たちに食べさせてくださすように、私たちは口を開けてあなたをいただきます。そしてあなたの御言葉を口ずさんだ今の若者たちのように、本当に御言葉をよく口ずさんで、そしてあなたご自身を我々のものとなせていただきます。今取り継ぐ俺の唇を清め、また預かる人の耳を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めてたね、賛美いたします。本当に今なんか暗い、ね、そういうご時世で、ね、そのご時世の中にあっても本当に光り輝くことができるのが私たちクリスチャンです。なぜなら神様は光なる主、命の君であられるお方だからです。今日は特にですね、この暗闇の世界の世代、不信仰の世代の中において本当に光り輝いた預言者エリア、彼が本当に当時不法と偶像礼拝に満ちた、その最中にありましたけど、しかし主のために大いに働いて時代を変える預言者たちを任命し、王を任命し、油を注いで、そして行きました。私たちは今日このエリアの箇所、第一列王記から恵みを得ていきたいと思います。このエリアはですね、本当にその時代、国全体、本当は神の国であるはずのイスラエルが、偶像礼拝に不信仰に傾いているさなかにおいて、本当に熱心に主に仕えました。当時の王はアハブ王だったんですけども、そのもっと根源的な原因を作っていたのがアハブ王を陰で操っていたといいますか、アハブを支配していた妻イゼベルですね。このアハブをまたイゼベル、彼らが偶像礼拝に導いて、それでイゼベルがお抱えのそのバールの預言者450人、またさらにアシェラの預言者400人をお抱えして、でそれで3年半の間ずっと雨が降らなかったんですね。このバールは豊穣の神、雨を降らす、そしてたくさん作物を生み出す、そういう神なんですけど、しかしいかにこの西バールの預言者を抱えても雨が降らなかった、全く無能な無益な、そういう偶像礼拝の者たちを抱え、でそして多くの人々が乾きあえいで苦しんで餓死していっている、その最中においてエリアが現れている。祈りによって天から火を下して、そして3年半とらされていたその雨が再び降るようになって、人々はもう主こそ神です、主こそ神ですって、そういうふうに大声で叫んだんですね。もう一気にもうこの瞬間からそのイスラエルリバイバルが起こって再び信仰に立ち返るかなと思いきやですね、ところがあの女イゼベルのたった一言によってこの全てのエリアの黒が水の泡になってしまったんですね。本当にエリア契約預言者としては本当に代表する預言者、偉大な預言者です。そんな彼であったとしても、もうこの時ですね、本当に気落ちして、もう引きこもりになって、そして自分の死を願うまでになってしまいました。本当に、この19章の、一節から読んでいきますと、アハブはエリアがした全てのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことと残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わせていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道を乗りを入っていった。 彼はエニシダ向きの神に座り、自分の死を願っていった。死をもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんか。ここまでになってしまった。あの力強い預言者エリア、イスラエルに行った時、本当にカルメル山に登った時、エリアの像が立っていて、もう本当に凛々しいんですね。バールの預言者は足の下に踏みにして剣をこうやって掲げて、本当に勇ましいありさまだったんですけど、その彼がその直後ですね、そういう風になってしまうんですね。本当に男性というものは女性の、このもう理不尽な、もう非論理的なその叫び、それによってもう本当にせっかく論理的に組み立てているものが一気に壊される、もうこれ耐えられないことなんですね。そして本当にやっと信仰が立ち返って、主が喜ぶ時代が来ると思ったら、もう本当にそのもう本当にイスラエルのために何もしなかった、むしろ、この最悪ばかりをもたらして、この主の御業が働かれたその場面に参加もしないで、ロークもしなかった、このイゼベルの一言によってそうなってしまったこと、本当にもうなんで、彼はもう何もかを投げ捨てて、そして本当に全てを放り出して、彼は引きこもってしまったんです。彼はエニシマ下の木の下で横になって、眠って、おりました。主はそんな彼に何をされたのか。主は、彼に対してですね、彼は自分の死を願ったんですね。もう自分を死なせてください。あいにくか彼は死を見ることはない生き物なんですけども、しかしその時彼は本当に死を願いました。しかし神様は彼に送ったもの、それは彼の祈り通り死を、送ったのではありません。神様が彼に送ったのは焼いたパン菓子と水でした。5節、彼がエリシアの木の下に横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。アーメン。本当に主はそのようなお方なんですね。冒頭でお読みしたのはヨハネの福音書、皆さんご存知のところなんですけども、本当に主はですね、弟子たちに対しても同じことをされました。弟子たちはイエス様を裏切って、本当に本当はイエス様のために働きたいと思って熱心に仕えてきたはずが、もういざ本当に大勢の人たちを目の前にした途端にイエス様のことを知らないって言ってしまったり、引きこもってイエス様を捨てて逃げてしまったり、でそれで、そこに十字架から復活されたイエス様が現れて、平安があなた方によるように息を引かれてきてくださったんですね。その後もなお、弟子たちは世の中の良心に、戻ってしまって、でそれで一匹も取れない、そんな最中にイエス様がまた現れて、そして焼いたパンと魚を用意して、この弟子たちのことを待っておられたんですね。主はそのようなお方です。本当に私たち時たまもう本当に自暴自棄になったようなことをしたり、あるいはエリアは自暴自棄になって殺してください、死なせてくださいって祈ったんですけど、しかしそんな一瞬の自暴自棄の祈りに応えて、じゃあ殺してあげるとかそういうことをするんじゃなく、むしろ本当に疲れ果てて萎え果ててしまった主の働き人、もう心が砕かれて壊れてしまった働き人のために、焼いたパン菓子、また焼いた魚を差し出してくれる、これが主のキャラクターなんです。この直接の主からの、焼いたパン菓子を、主のお手製のパン菓子、魚を皆さんいただきたいですね。そのような主からの直接の養いを受けることができるのは、それは主のためにどうして働いている働き人の特権です。本当に主のために苦労して働く働き人が、そのゆえに、もう全然報われないような気がして、心へしおられてしまう、そのような彼らに対して本当に主ご自身の調理した もの、それをいただけるのは本当に主の栄光の働き人の特権なんです。
アーメン。
この、主の使い、が再び、言うんですね。このナーセス、それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べる、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。アメン。ここによって、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだから、言ってるんですけども、これ英語の、ニューキングチェンバージョンでは The journey is too great for you って書いてます。 The journey is too great for you、この旅はあなたにとっては本当に大きな旅になる、だから起きて食べなさいと言われました。エリアは死んでいる場合ではないです。まだやるべきことがたくさん残っております。本当にそのグレートジャーニー、 Too great for you 英語で書いてありました。本当に私たち今託されているもの、こと、仕事、これは私たちにとってはあまりにも大きく見えるかもしれませんけれども、主ご自身が養い育てて、与えてくださるこの食物、これを主から直接いただけるのであるならば、その大きな旅でもそれを乗り越えていく力がそれによって与えられるんです。このエリシャは起きて食べて、そしてその食べ物に力を得てと書いてあります。力を得ることができたんです。私たちも主から直接いただく御言葉の食べ物、これをいただくならば、それによって力を得て Too great for you、 そのようなジャーニー、そのような旅路も力を得て乗り越えていくことができるんです。
あのね、問題があった時に皆さん断食したりなんかするよね。でその時に断食するとさ、普段 の、 あの自分の生活とかけ離れたことを皆さんやってませんか。あの普段見てたものを見ない、ね、普段やってたことをやらない。それで断食をしている時のこ の、 あの、ね、趣というのは、どっちかというと世に対してこうカーテンを下ろす時間が多いんですよ。でそういったこの世に対してね、こうカーテンを下ろして主に向き合う、その断食をしたりまだお祈りをしたりした時に、必ず主から何か来るんですね。夢を見たり御言葉が来たり、ね、そういうものが来ますね。その時自分が見たもの、自分が聞いたこと、それがストンと心に落ちた時、ね、その言葉が自分の心に落ちたことは他の人は分からないです。自分しか分からないです。それでちょっと前まではすごくしおれていて、もうね、もうこの世終わりみたいな顔をしてた、そういうものがね、答えをいただいた時にもう顔が全然違うんですよね。それでベラベラで、私答えられたよ、主がこういう夢を見せてくださった、主がこういう言葉を与えてくださった、それで全然違う自分として、ね、生かされているんです。だからエリアが食べたその、ね、石で焼いたパンというのは、皆さんも今まで信仰生活をしながら食べたことがあるんです、ね、その食べたことによってエリアは40日40夜、ね、それを休まずに歩いて走ってホレブの山にたどり着いたって言ってるんですね。皆さんも与えられたその言葉のゆえに、見た夢、それによって力を得て、ね、耐えなければならないその時間を耐えてきた経験があるでしょう。だからエリアが食べたこのパン、エリアが飲んだこの水というのは、エリアだけのものではなく今の私たちも、ね、ただ一人になって主だけに望みをかけて死ぬ気で私たちが主に願っているならば、主はね、それを豊かに報いてくださる方なんですね。
エリアは死ぬことを願っていましたよね。でもエリアは死にましたか？反対でしょ。死を見ずにね、主が連れてたんです。だからイエス様の御前において世に対しては全部失望して、世には私のね、もう希望は何一つ残っていません。あなたが私の希望です。もしあなたの希望が私にとどまっていないとするならば、私は死にたい、ね、そういうことでしょ。エリアは自分がやったこと、それによって神のもう最高の栄光を見たわけなんですよね。最高の栄光を見たんだけど、イザベルから脅かされた時、ね、脅迫された時に彼は、ね、多分主に祈ってるはずなんですよ。祈ってるはずなんだけど、前の、ね、雨を降らせてくださった主の力強さ、それを感じられない。だから、ああもう主が嵐を助けてくださらないということであるならば、あの悪どい女の手に、ね、犬死するより私は主にあって死んだ方がマシだと。それで人の手が届かないところに自分の身を隠したんですよね。うんと私たちはこっぴどい時に何をしなければならないかと。人の手の届かないところに自分の身を置くんです。いいですか。断食をした時、また祈りをした時もカーテンを下ろしていたよね。でも完璧じゃない。それでも主は答えてくださったんですよ。本当に答えていただかなければならない時というのは、人の手が届かないところに置いて主と勝負するんです。エリアは人の手が絶対に届かないそこまで離れていきました。でその後彼が言ったのは、ね、もう主よ、あなたがあなたの手を持って私を終わらせてくださいということなんですよね。私を終わらせてください、ね、でも主は彼が望んでいたことの反対をしてくださいました。だから人里離れて人がいないところ、そこに置いて本当に私たちが主と一対一で向き合う、そういうねチャンスを作るならば、エリアに与えられたその恵み、現れた恵み、それは私たちのものでもあるんですね。だから皆さん覚えてください。主はいつでも私たちが主の前に行って私たちの全てを訴えていくときに、パンと、ね、水を持って私たちを報いてくださる方なんですね。カーテンを下ろすこと、世に対して、ね、必要な時はカーテンを下ろすこと、そしてもっと必要な時はもう完璧に人とのこの全てを断つということで、主に向き合う皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
エリアも私たちと同じ人間なんですね。そしてエリア、本当に新約においては本当にすごい旧約のもうピカイチの預言者と思われがちなんですけど、しかし彼も、ね、一人の人として、ね、彼が、祈りによって、ね、天を閉ざした、また祈りによって天を開いた、これ彼の技というのは神様の技なんですね。私たちもエリアと同じようになるんです。エリアもひとたび本当にもうたった一人のその女性の一言によって、もうここまで死を願って、しまった、けれどもそれでも彼がですね、なんで立ち直ることができたのか、その秘訣の一つがまず解説が言ったようにカーテンを下ろして世と遮断して、そして本当にただ主と向き合うために、一人になった。そして本当に彼祈ったことでしょう。どうしてこのようになるんですか。主よ、私を知らせてください。私は先祖に勝るものではありませんから、彼が言ったのはベールシェバの原の、ベールシェバといえばアブラハムの先祖の由来の地ですね。それから彼がその次に言ったのは神の山ホレブ、モーセ由来の土地です。 ですから本当に彼先祖のその足跡を辿るために本当に自分のその地に行けば本当に先祖に習えばなんとかなるかもしれない、もしかしたらそういう気持ちが彼の根底にあったのかもしれません。から自分は先祖になさるものではありませんから言いましたけれども、けれども主は彼に対して死ではなくパンを与えて、そして本当にさらに旅路が長いから、これからあなたがなすべきこと、それはまだ大きいからということでパンをください。でそれでそのパンに力を得て40日40夜行くことができました。この主のパンによって養われるならば本当に人間技ではないことをそれをやってのけてしまうんですね。本当に私たちもですから疲れ果ててしまった時祈るべきなんです。本当にこのエリアに焼いてくださったパンを私にも与えてください。イエス様、あなたが弟子たちのために焼いてくださった魚を私も食べさせてください。なぜなら本当にこの世の中不当な者たちが多いです。彼らを本当に沈黙させてこの信仰者を妨げるのをやめさせなければなりません。彼らのその本当に人を知りたげる技をストップさせなければなりません。本当に救わなくてはならない人が多いです。今私が空腹で疲れ果てて本当に貧しいままで一体どうしてその働きができるですか。主よ、それを与えてくださいというのに祈り求めるわけです。本当に今この時代の有志たちが疲れ果てております。キリスト者たち、また教会が本当にこの日本の中にいて力を失っている、どうか彼らに本当にそのような力をまた焼いたパンなしを与えてください。それらに祈るべきなんですね。でエリアが立ち直ることができた理由のそのまたもう一つの理由、それは彼が一対一で神様と向き合って、そして神様に本気で死ぬ気で、ね、もう取っ組みのね愛のようなそのような関わり激しい祈りを、ね、しに行ったんですね。エリアは神の山ホレブに、ね、到着しましたけれども、まあ、9節と10節によりますと、彼はそこにあるホラー穴に入りそこで一夜を過ごした。すると彼の主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアはもう本当に自分一人だけが残りました。そしてもう本当にこの自分の命さえもあの不信仰の輩が狙っています、すぐに訴えました。まあ、彼一人だけが残った、これ正しい、情報ではありませんね。彼の他にも、ね、多くの、主に仕える人たちがおりました。けれどもエリアはこの時本当に一人ぼっちだったんです。本当に自分一人しか、主に熱心に仕える者がいない、そしてこの自分ももう今本当に風前の灯火ですって、そういうふうに主に訴えたんですけども、主は11節見ますと、主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い外に出てホラー穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。主の現れ、それはとても力強いものです。もう風が岩を砕く、どれほどの風なんでしょうね。 主はもういとも簡単にこのバールの偽預言者たちをまたイゼベルをいとも簡単にやっつけることはできますけれども主はそのようなことはなさいません。エリアはこの山の上でもうそんな風が目の前にあったら吹き飛ばされてしまいますね。けれどもエリアは岩の中に主の御手の中にかくまわれて安全でした。主の技それは破壊の技ではなく命を守る技、そして本当に罪に陥る人々を何としてでも救いたい、一人も失われることがないようにしたい、それが主の技なんです。
あのね、私たちが信じている神様は悪魔サタン、そしてそれの使いと直接対決はしない。対決したら対等っていうことでしょ。信仰を持って立った私たちを勝たしてくださる方、信仰を持ってそのものの前に立った私たちを勝たすために力は与える。でも悪魔サタンと直接対決はしない。主は裁く、悪魔サタンを裁くだけ、対決はしない。そんで風があったよね、そして地震があって火があったよね。そのもろもろのすごい場面をあのエリアに見せてるわけなんですね。それで私はこういったことを簡単にもできるんだよ、恐れなくてもいいっていうことを言ってるんですよ。でも人の恐れっていうのはどれだけのものかって言ったらね、そういう神様が現れても、ね、恐れが消えないんです。消えないからエリアはあなたこれ何をしてるのって言ったら全く同じことを言ってるんですよ、ね、トゥリオメネンゾンドリカンね、恐れる、恐れることを持っていた時に主はね、私たちに力は絶対出さない。平安は主から、恐れはね闇からなんですよ。口では主よ主よと言って、私はね本当にあなたにね熱心なものでした言いつつも、支配されているのは誰に支配されているね、恐れおののき、闇に支配されているんですよ。だから闇に支配されている時に神様があんなすごい形で三つの印を持って現れているのに、神様の すごい、これだったらもうイザベルなんかいとも簡単に吹っ飛ばされる、どういうことは気づかないんです。今言ったよね、人はね神様は本当にそこまで力があるんだからね、悪魔サタンなんかやっちゃえばいいじゃん。ということは悪魔サタンと神がね、あの対決できるまでのね、五分五分とか6対4とかね、8対2とかそういう形になったんですよ。違うんですよ、主は裁く方なんです。悪魔サタンとね対決はしません。これ本当に覚えた方がいいよ。みんなはね本当に神が悪魔サタンとねあたかもなんか対決してる、それでなんか負けてるような気がする。いいえ、主はね私たちに試みを与えて罪を犯させたでしょ。だから私たちの敵なんですよ。私たちの敵だから私たちに力を与えて勝たしてください。私たちの敵だから。神は裁く方であって悪と対決する方ではない。しっかり覚えてください。これを本当に覚えなきゃいけないんだよ。神はね裁く方であって悪魔サタンと対決する方ではない。対決は誰がやる？光の子である、ね、 私たちがやるんですよ。主が私たちに勝つ力を与えてくださって、それもぶっちぎりで勝てるようにしてくださって、そして私たちに勝たせてくださる主です。エリアにももう本当にね、もう素晴らしい勝ち方を与えてくださるんですね。
主は激しい風も地震も火の中も、ね、主はおられなかったと言います。主はそういう形で人と関わるのではありません。主が人と関わるのはかすかな細い声、ね、主の御声、それによって主は人と関わって、それによって人を元気づけ、それによって人を通してこの、ね、悪どい者たちを滅ぼす、ね、その技に入っていくんです。主が、ね、言われたことを、ね、この、まあ、15節からのところですけども、まあ、ハガエルに油を注いで、ね、アラブの王にしなさい、エフに油を注いでイスラエルの王にしなさい、エリシアに油を注いであなたに代わる預言者としなさい。で17節を見ますと、ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシアが殺すと書いてあります。殺すのは主じゃないんです。これからエリアが養い育てていく、そして油を注いでいく王たちであり、また預言者たちが殺すと書いてあります。これから今まで、ね、今までは主は許す技をしてこられました。こんなひどいことをしてイゼベル、またアハブを、彼らこんなひどいことをしたにもかかわらず相変わらず生かされているんです。その後もなお生かされているんですけれども、主がその後にする技、それは生かすミニストリーではなく、悪どい者たちは殺していくミニストリーにチェンジしていくんですね。次世代、このエリシャ、エリアが養っている油を注いだ、預言者やまた王たちがその悪どい者たちを、殺して、そして新たに主に仕える世代を、作ろう、それがこれから後の主の、ミニツリーの転換期になったわけです。
あのね、シチュエーションの33章18節を開いてみます。18節と19、ちょっと読んでみます。
出エジプト記の33章18節と19節、うん、するとモーセは言った、どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰せられた、私自身私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思う者を恵み、憐れもうと思う者を憐れむ。アメン。20。また仰せられた、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。
あのね、このここの御言葉を見ると主が言っているんですよ。顔は見せないよ、でも恵みは置くよ。いいですか。主はね、私たち一人一人、主を待ち望む者、主により頼む者、主に望みをかける者に、ね、顔は見せない。なんで、顔を見たらあなた死ぬからって言ってるんです。その代わり、私があなたと本当に向き合ったということの印として、恵みを置いていくよって言った。だから恵みをね、置いてくださっているんですよ。モーセにはね、シチュエジプトのために必要な恵みを全部置いてくださったんです、ね、全部それを恵みを置いてくださって、エリアには、ね、恐れることね、あなたは手をかけるほどのものでもない、あなたの手がもったいない、ね、エリアは死を見ずに連れていかなければならないからね、血を流しちゃいけない。だから主は彼を、ね、主ご自身の計画の中に置いてちゃんと連れていくために、彼自身に力を与えるとか、彼に使えるね、武力なものね、 手が長けたものを与えるとか、そういうことをして、ね、人間的な力を足す前に一人にして連れていく準備をしっかりしているんです。私たちの思いと主の思いは違いますよ、ね、主は私たちをね、つまらん、自分はもうエリアは自分をね、もう死ななければならないつまらないものとしてね、もう本当に自分を引き下げたりね。なのに主はね、あなたはね、死んではならない、連れて行かなければならない尊いものだということで、その尊いものをね、尊いまま主が連れていくために人の手の届かないところに彼を置いて、そして彼がしなければならないこと、彼はできなかったこと、それを後の人たちがしっかりするように、ね、主はそのようにあの計画を立ててくださいました。さっき言ったでしょ、主は悪と対決しない、ね、悪に曲げた人に力を与えて、そして人を勝たす方だ。ほらここでもそうでしょ、ね、主は対決しない、その代わりその悪を打ち砕く人を選んで、その人を通してね、主ご自身が果たしてくださる、これが私たちの主なんですよ。アメン、ね、
でエリア、これこの以前は、ね、一人で孤軍奮闘しておりました。もう本当に私一人しかおりません、その私も死にそうです、ね、主にやってましたけども、この本当に主との激しい関わり、激しい祈りの格闘、そして本当に、ね、この記述、なんかエリアはね、私は、ね、万軍の主に熱心に使いました、しかしもう、ね、誰も見向きをせず私一人になってしまいました、
熱心に使えたのは主だ熱心に貫きました、そしたらね、熱心に使えてくださったのは主なんです。
この一見するとなんか会話が成立していないかの主とエリアのやり取りではあるんですけれども、しかしエリアはもう本当に心の全てを全部主に投げ打って明け渡した結果、エリアは癒されていくんです。また立ち直って再び働きに出られるようになりました。ただしその働き、それはもはや彼が一人で孤軍奮闘する彼の戦いではなく、これから彼に代わって戦う人たちの養成、訓練、トレーニング、そのミニストリー、エリアはこの時を境にチェンジしたんですね。エリアはその以前はエリア一人の本当にすごい信仰、すごいパワーによって戦っておりましたが、それ以降はエリアはもう管理職になるですね、あれしなさいこれしなさいだけで、自分がなんか手を動かして掃除するとかそういうことではなく、本当に若手を育てる働きに入っていきます。で、まあ、エリアはこのすぐの後にエリシャと出会って、そしてエリシャがこのエリア、ね、あの弟子として、つくんですけども、その、後に、ダマスコのハザエルに油を注いでアラブの王とせよ、主は命じるんですけど、しかしこのダマスコのハザエルに油を注いで王にしたのはエリアではありませんでした。エリアが天に上げられた後、エリシャがそれをしたんです。さらにその後、ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよと書いてあるんですけども、この、ね、ニムシの子エフーに油を注いだのはエリシャの預言者の共柄の一人というふうに書いてあります、預言者の共柄の一人、これリビングバイブルでは預言者学校の生徒の一人が訳されてるんですね。預言者学校の、面白いですね、ですからエリアはですね、このあと預言者学校を立ち上げるんです。預言者学校を立ち上げて、若手を訓練し、エリシャもそこで訓練し、でそしてエリシャはこのエリアが天に上げられた後、この預言者学校を引き継いで、そして若手をトレーニングして、でそして多くのこの預言者たちを育て上げていくんです。エリアはこの19章ではもう私一人しか預言者が残されておりません、 その私ももう、ね、やがて、ね、死ぬ、ね、まあ、そのような、ね、ことをこの19章においてはそういう状況だったんですけど、しかしこの主からの食物をいただいて、主と一対一と向き合って、主から直接に吉野を受けた人はこのような力が与えていくんです。これが本当に主と親密に交わった人の力です。本当に今の時代不法が入ることや本当に主の働きとか心へしおられてしまっても、仕方ないような事柄たくさんありますけれども、しかしその中にあったとしても、このエリアみたいに主からの直接のパンを養いただいて、また主と一対一で親密に向き合っていくのであるならば、その主との交わりを持つならば、主は必要な人を与え、必要なものを与え、必要なことを与え、そして必要な金銀を与え、また必要なメンバーも与えてくださいます。今ですね、その訂正協会のメンバーが、ね、先月チェフリンインターナショナルアカデミーを、ね、立ち上げました。これこのチェフリンによってこの御言葉の次世代を、ね、子どもたちを、ね、養成していくという、まあ、そのことを目的にこのキア、ね、チェフリンインターナショナルアカデミーに立てられました。まあ、現代版の預言者学校ですね。子どもたちを御言葉によって訓練して、そして本当にこの時代に打ち勝つ、そのような王たち、預言者たち、戦闘員たち、それを養成していくこと、これが目標です。本当に今この時代エリアの働きが必要です。皆さんも本当にこのエリアの霊が2倍与えられますようにって、エリシャが求めましたけども、皆さんは3倍も10倍も与えられて、そして本当に次世代、栄光の次世代、本当にこの暗闇の時代を乗り切って勝利していく、そのような栄光の次世代の育てを上げていく皆さんでありますよ。イエス様の名前で祝福いたします。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時を申したいと思います。
世に対してカーテンを下ろすことができますように、主に一対一で本当に向き合うチャンスをたくさん与えてくださいと、四六時中唇にイエス様の名前をのぼす私たちでありますように。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
私たちのために与えてくださる 当に焼きパンなしに預かることができますように、そして主が用意してくださった生ける水を飲むことができますように、そして私たちも主をエリアと同じようにこの地上において手仕作りに励むものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。世に立つ弟子たちを本当に育み育てることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの力によって主よ本当に王を立て、そしてまだ私たちの力によってこの世界を変えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そのために必要なのはカーテンを下ろすことです。主よ、下ろす理由をあなたが教えてください。そして下ろして主の御名を褒め称えることができますように、確かに私たちのために語ってくださるその聖なる聖なる大いなる声に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったいくつかの私たちが肝に銘じること、これをしっかりと私たちが忘れずに自分の生活の中で実行していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
それでは賛美の234番を賛美した後に捧げ物の感謝をいたします。捧げてこの宮に集いました。主よ、あなたに期待いたします。あなたが主よ本当に御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。我らはこの御言葉の焼きパン菓子に預かり、そしてその命の水に預かり、そして今世に出て行きます。どうかあなたが世の旅路、主よ、それがいかに大きいとあれども、しかしこの御言葉の養いを受けて、この直接のイエス様あなたを見てから主よ流れ出た命の水をいただいて、我らは癒され、そして力を受けて出て行きます。どうかあなたが主よこの曲がった時代、
偶像礼拝に満ちたこの国の中において、主よ、あなたの技をもたらすこのしもべたちでありますように、主よ、預言者学校を立てさせてくださったことを感謝いたします。そして本当に今子どもたちが御言葉の訓練を受けて、そして本当に次の時代の王となり、預言者となり、また祭司となっていく、その彼らを本当に養うというリーインターナショナルアカデミーをあなたが豊かに用いてくださるように、我らを用いてくださるように、そして本当にあなたになってそなた歩みをすることができますように、どうか助けに導いてください。どうか一人一人この1週間の旅路を守りください。このコロナ騒ぎの中においても、主を本当に水路のそばになった木のように、主を時が来れば身を実らせ、そのパワーを借りることなく、その一人一人は何をしても栄えるこのエクレシア一同でありますように、その幸いその祝福を与えてください。どうか我らの健康を支え、またあらゆる病を癒し、私たちをあなたが力強くしてくださるように、主をあらゆる命の営みも、また順位で働く仕事の手の中も、また主をあらゆる 方面においても、あなたが命で満たし祝福を注いでください。この祈りを我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
Thank you.